それでは聖書を読みいたします。今日の聖書はマタイの福音書1章1節から17節までです。新約聖書3版の方は1ページ、2017年版も1ページです。マタイの福音書1章1節から17節です。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。アブラハムがイサクを産み、イサクがヤコブを産み、ヤコブがユダとその兄弟たちを産み、ユダがタマルによってペレツとゼラフを産み、ペレツがヘツロンを産み、ヘツロンがアラムを産み、アラムがアミナダブを産み、アミナダブがナフションを産み、ナフションがサマルを産み、サルマがラハブによってボアズを産み、ボアズがルツによってオベデを産み、オベデがエッサイを産み、エッサイがダビデ王を産んだ。ダビデがウリアの妻によってソロモンを産み、ソロモンがレハブアムを産み、レハブアムがアビアを産み、アビアがアサを産み、アサがヨシャファテを産み、ヨシャファテがヨラムを産み、ヨラムがウジアを産み、ウジアがヨタムを産み、ヨタムがアハズを産み、アハズがヒゼキヤを産み、ヒゼキヤがマナセを産み、マナセがアモンを産み、アモンがヨシアを産み、バビロン捕囚の頃、ヨシアがエコンヤとその兄弟たちを産んだ。バビロン捕囚の後、エコンヤがシャルティエルを産み、シャルテールがゼルバベルを産み、ゼルバベルがアビウデを産み、アビウデがエリヤキムを産み、エリヤキムがアゾルを産み、アゾルがサドクを産み、サドクがアキムを産み、アキムがエリウデを産み、エリウデがエリアザルを産み、エルアザルがマタンを産み、マタンがヤコブを産み、ヤコブがマリアの夫ヨセフを産んだ。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。それでアブラハムからダビデまでが全部で14代、ダビデからバビロン捕囚までが14代、バビロン捕囚からキリストまでが14代となる。今日の説教は、救い主が到来したクリスマスと題しまして、工藤先生からメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。一言お祈りをさせていただいてから説教に入ります。私たちの父なる神様、今日愛する兄弟姉妹とともにクリスマス礼拝を捧げし、そしてあなたの御言葉に耳を傾けるこの時が与えられていることに心から感謝をいたします。あなたの言葉なので、あなたの助けがなければこれを理解することができません。どうぞご聖霊様がお一人お一人の心の内を照らしてくださって、あなたが語りかけてくださるようにお願いします。このものを隠して、ただあなたの命の御言葉だけを語ってください。すべてお委ねをしてイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは改めてクリスマスおめでとうございます。おめでとうございます。本日はクリスマス礼拝ということで、クリスマスしか読まないような箇所を選んでみました。司会の高橋さん、本当にすいませんでした。大変だったと思います。皆様は系図はお好きでしょうか。私は聖書に系図が出てくるとほとんど飛ばして読んでしまうようなものです。以前に沖縄に行ったことがあるんですけど、古い旅館に泊まったんですね。そしてその古い旅館のご主人とお話をしていると、系図を持ってくるんですね。そして まあ、自分の先祖はこういうものだということをたどって、最後は琉球王朝にまで遡れるんだということを誇らしげに話してくださいました。で、沖縄の方々はこのやっぱ系図というものをすごく大事にするそうです。他にも、韓国とか中国とか、またアラブの人々、またユダヤ人もやはり系図を大事にする人々だと聞いています。で、本日私たちはこのマタイの福音書を読んでいますけれども、マタイはユダヤ人に向けてこの福音書を書いたと言われています。読者がユダヤ人なので、マタイはまずこのイエス・キリストの系図を読者に示して、この方がどういうお方であるのかということをこう伝えようとしているわけですね。しかし私たちは系図に慣れていませんので、系図を読むときの少しコツがありますので、それを今日紹介したいと思います。系図を読むときのコツというのは、その系図の特徴をつかむことだと、これよく言われます。この系図だけの特徴が分かってくると、著者はこの系図を通して何を言おうとしているのか、このことも少し分かってくるということですね。それでは本日の系図の特徴というのは一体何なんでしょうか。ありがたいことに、系図の一番最初の一節と、そして今読んだ系図の最後の17節、最初と最後にこの系図についての説明が書かれています。本日はまずその2つのことを確認したいと思います。そして実はこの系図の中にも大きな特徴が1つありますので、そのことを今日ご一緒に確認して、この系図が私たちに何を語りかけているのか、ここから私たちはどういうメッセージを受け取ればいいのかということを共に考えていきたいと思います。それでは早速、一つ目の特徴、一節をもう一度読みします。マタイの福音書の一章の一節、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図と言われています。一つ目のこの系図の特徴は、イエス・キリストというお方はアブラハムの子でありダビデの子なんだということが、ここであえて強調して言われています。たくさん名前があるのに、アブラハムとダビデだけが最初に言われているという特徴です。子供の質問の一番です。イエス様がアブラハムの子でありダビデの子であるということは一体何を表しているでしょうか。イエス様がアブラハムの子でありダビデの子であるということは何を表そうとして言っているのでしょうか。これはイエス様というお方が神様からの契約を実現したお方ですということを表そうとして、マタイはこれを言っています。契約の実現者ということがここに強調されています。アブラハムとダビデという2人の人物は神様から特別な契約、特別な約束を与えられた、そういう2人でした。アブラハムは、皆さんもご存知だと思います。聖書の一番初めの書である創世記に出てくる人物、今から約4000年前ほどの人物です。アブラハムは神様から、次のような契約を与えられました。旧約聖書創世記の12章1節から3節をお読みしたいと思います。旧約聖書創世記12章の1節から3節までをお読みいたします。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福されると。 こういう契約、約束をアブラハムは神様からいただきました。この時のアブラハムの年齢は、75歳です。妻のサラは65歳、2人の間には跡取りがいませんでした。子供がいませんでした。またアブラハムは自分の土地も持っていない状態、カナンの地に帰留していましたが何の権力も持っていませんでした。しかし神様は言われました。あなたの子孫を増やす、そして大いなる国民とするんだと。そしてアブラハムの子孫を通して地のすべての部族が祝福を受けるようになるんだと、そう約束されたわけです。神様の救いが世界中に広がっていくことになるんだということですね。この約束はアブラハムの子孫であるイエス・キリストによって実現していくことになります。そして一節にもう一人言われていたダビデという人物、これはアブラハムから約1000年後の人物になります。ダビデ王です。神様はイスラエルの王であったダビデに次のような契約を与えてくださいました。旧約聖書第2サムエル記の7章12節から16節、ちょっと長いので抜粋してお読みさせていただきます。ダビデへの契約です。あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。私は彼の父となり、彼は私の子となる。あなたの家とあなたの王国は、あなたの前に常しえまでも確かなものとなり、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。と神様はダビデに約束されました。最後のところに、あなたダビデの王座は常しえまでも固く立つんだと言われています。これは当然人間的な王国のことではありません。ダビデの子孫から生まれてくる救い主による王国、神様の国、神様のご支配が確立されていくんだということでした。そしてダビデの時代から約1000年後です。神様が約束した通りに救い主イエス・キリストがお生まれになりました。イエス様はその交渉外のお働きを始めるにあたって次のように宣言をされています。新約聖書マルコの福音書1章15節イエス様はこう言われました。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、とイエス様は宣言されました。この時からイエス・キリストを信じて神の国の民となる人々が世界中に起こされていくことになるのです。私たちもイエス様を信じて神の国の一員となりました。これが一節に言われていることです。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図ということの意味になります。それでは次に系図の特徴の2つ目を見たいと思います。2つ目の特徴は17節でした。今日の系図の最後のところにこういう説明があります。17節をお読みさせていただきます。1章17節、それでアブラハムからダビデまでが全部で14代、ダビデからバビロン捕囚までが14代、バビロン捕囚からキリストまでが14代となる、とマタイは言います。子どもの質問の2番です。マタイは3つの時代に分けて系図を書いています。これがこの系図の2つ目の特徴です。この3つの時代はそれぞれどういう時代であったでしょうか。 この3つの時代それぞれどういう時代であったでしょうか。これから説明しますので考えてみてください。まず最初の時代ですね。アブラハムからダビデまでの時代、アブラハムからダビデまでの時代、これ一言で言うと、すごく成長した時代でした。右肩上がりの成長期のような時代ということです。神様のこのご計画は、はじめアブラハムという本当に小さな一つの家族から始まりました。しかしその子孫はエジプトに一時的に帰流して、その後モーセという人がエジプトからイスラエル人たちを脱出させて、そしてカナンの地に定住していきますけれども、このカナンの地に入っていった時の人数はおそらくおよそ200万人から300万人まで増えていったと思われます。ものすごく民族として成長していきました。そしてカナンの地に定住し、ダビデ王の時代にはその国は絶頂期を迎えていくということになります。右肩上がりの時代でした。次の時代はダビデ王からバビロン捕囚までの14代と言われています。ダビデからバビロン捕囚までの14代、この時代は一言で言うと全く反対です。衰退期と言いますか、右肩下がりの時代でした。その原因は何かというと、イスラエル人たちが誠の神を捨てて他の神々を礼拝するようになっていった、偶像礼拝が増えていったために衰退期を迎えていきました。この時代イスラエル王国は北と南に分裂してしまうんですね。偶像礼拝もますます盛んになっていって、霊的にも堕落していく、衰退していく時代になります。ついに南ユダ王国、ついに北イスラエル王国は、紀元前722年アッシリアという国に滅ぼされてしまいます。紀元前722年。そして南ユダ王国もこれ紀元前586年にバビロンという国によって滅ぼされることになっていくんです。衰退していきました。そして最後の時代ですね。バビロン捕囚からキリストまでの14代、バビロン捕囚からキリストまでの14代、この時代は聖書にほとんど記録がない時代なので、空白の時代であるとか中間時代というふうに呼ばれています。空白の時代または中間時代と呼ばれている時です。この時代の人たちの名前が12節から16節の段落に言われていました。この12節から16節の名前を聞いてもほとんどピンとこないんですね。聞いたことの名前ない名前が並べられています。それは当然のことで、聖書にはこの時代の記録がほとんどないから私たちにも馴染みがないわけです。旧約聖書の一番最後の書、旧約聖書の一番最後の書はマラキ書になります。そして新約聖書の一番最初の書はマタイの福音書です。この間の約500年間イスラエルには神様の御言葉が与えられていませんでした。空白の期間です。政治的にも非常に困難な時代でした。バビロンから解放されたものの、その次にはペルシャ王国、そしてアレクサンドロス大王の支配、続いてシリアの支配、そしてローマ帝国の支配と、イスラエルは外国に支配され続けていくことになります。そういう厳しいどん底の中でイスラエルの人々の中には救い主に対する期待、いわゆるメシア待望が非 非常に高まっていくわけですね。マタイはこの系図をそういう流れに従って意識して書いています。そしてマタイはこの系図を14代ごとに記しています。14代です。この14という数字は完全数7の倍数ということで、ものすごく完全、とても完全ということを表す14という数字を使っています。何が完全なのでしょうか。もちろん人々の歩みが完全だったということはとても言えません。人々の歩みは不完全でした。人々の歩みは滅びへと向かっていました。しかしマタイが言いたいのは、人々の歩みは不完全だったのだけれども、神様の契約はその中でも完全に実現していきましたと。そのことをマタイは言おうとして、この14という数字を使っています。クリスマスによく読まれる箇所ですけど、旧約聖書イザヤ書の9章の6節から7節までこのように言われています。旧約聖書イザヤ書9章6節から7節まで、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。救い主イエス・キリストによる完全なご支配が来るのだとイザヤは述べました。この完全な支配、完全な救いは決して人の熱心や人の営みで実現されるのではないのだと。神様のご計画、神様の御業、万軍の主の熱心によってこの救いは実現されていくのだということになります。マタイはこの系図を私たちに示すことによって、人の業ではないのだと、神様が語られたことが実現していくんだと、だから自分たちの営みに頼るのではなくて、神様に信頼し、御言葉に信頼する必要があるのだということを私たちに伝えようとしているということになります。それでは、2つこの系図の特徴を確認しましたけれども、最後に3つ目、系図の中にある特徴を確認したいと思います。この系図は誰々が誰々を生み出したという、そういう言い回しがこう続けられていっています。誰々が誰々を生み、誰が誰が誰々を生みという言い回しです。例えば2節を見ますけれども、2節こう言われています。2節、アブラハムがイサクを生み、イサクがヤコブを生み、ヤコブがユダとその兄弟たちを生み、というこう誰々が誰々を生みという言い回しです。しかし違うところがあるんですね。それはどこかというと、3節5節6節3節5節6節だけ異なる言い回しがあえてされているのが分かります。3節はこうです。ユダがタマルによってペレツとゼラフを生みですね。誰々によってというのがこう挟み込まれていきます。5節も同じです。5節をお読みします。サルマがラハブによってボアズを生み、ボアズがルツによってオベデを生み、 そしてまた元に戻って尾びれがエッサイを生みとこう続いていくわけです。そして6節も同じです。6節の2行目のところにこうあります。ダビデがウリアの妻によってソロモンを産みというふうな言い方がされています。マタイは他の人のところでは女性の名前を一切書かないのに、この3節5節6節に4名の女性だけあえて名前を入れているというのが分かります。ここで子どもの質問の3番です。マタイが書き記したこの4名の女性の名前、この4名の女性の名前を聞いたユダヤ人たちはどう思ったでしょうか。これは書いてないので想像するしかないんですけれども、おそらくですね、これ書くのかって感じですね。書かないでほしかったなとユダヤ人たちは思ったのではないかと思うんです。3節にユダとタマルという名前が出てきました。このユダとタマルの関係は義理の父親とその嫁という関係です。義理の父とお嫁さんの関係、そこからペレツとゼラフが生まれてきたということです。あってはならない2人の関係でした。5節にはラハブという女性が出てきました。ラハブという女性はカナン人で、しかも遊女を生業としている女性でした。聖書の中でカナン人そして遊女ということが言われると、それは非常に罪深い女性ということを表していました。同じく5節にはルツという女性が出てきました。ルツはモアブ人の女性です。外国人ということですね。イスラエル人というのは血統の中に外国の血が混ざるということをひどく嫌う人たちでした。しかしマタイはわざわざこのモアブ人のルツの名前をあえてここに記すわけです。そして最後は 6節、これはもうすぐわかると思います。ダビデがウリアの妻によってという言い方がされています。バテシェバとの会員によってソロモンが生まれたという出来事でした。ダビデは会員の罪を犯しただけではありません。その罪を隠すために自分の部下であるウリアを殺害するということまでした大きな罪がここに言われています。どうでしょうか。もし私たちが自分の系図を残そうと思った場合にわざわざこういうことを書き記すでしょうか。自分の子孫には殺人者がいたのだとか悪い人がいたのだということをわざわざ強調して書くということは私たちはしないと思います。なぜマタイはこの救い主の家系にわざわざ異邦人の名前を入れてわざわざ罪の出来事をあえて強調してこのように書きして記しているのでしょうか。まず異邦人の名前が入っているということの意味はイエス・キリストがすべての人々の救い主であると、世界のすべての人々の救い主だということを表してあえて異邦人の名前を入れています。これはアブラハム契約で初めから言われていたことですけれども、この救いというのは全世界へと広がっていく救いなんだと、すべての人のための救いなんだということなんです。私たちは外国の宗教、外国の神様を信じているわけではないんです。イエス・キリストはすべての人の救い主、イエス様の救いを必要としてない人は一人もいません。同じように私たちの生活領域においてイエス様の救いはすべてのところに必要である、 イエス様の救いが私たちの全領域を支配していくということになります。そしてもう一つのことですね、罪や過ちをマタイはわざわざ書き記しました。このことはイエス様が正しい人のために来たのではなく、罪人を救うためにこの世に来られたんだということを表しています。イエス様はこう言われました。またマルコの福音書の2章の17節です。これを聞いてイエスは彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためなのです、とイエス様は言われました。神様の前に自分の罪を認めてイエス様を罪からの救い主として信じていくならば、私たちは罪許されて神様に受け入れられて、罪の中で滅ぶことなく永遠の命の中を歩んでいくことができます。先ほど申し上げたように、イスラエルの人々、当時のイスラエルの人々も救い主を待ち望んでいました。メシア待望が高まっていました。しかし彼らが待ち望んでいたのは、ローマから自分たちを解放してくれる救い主を待ち望んでいました。自分たちの願いを聞いてくれる救い主、自分たちの状況を改善してくれる救い主を望んでいました。それゆえ彼らはイエス様が罪の許しを与えるお方だということが分かると、イエス様を拒んでイエス様を十字架にかけていくわけです。自分の願いを聞いてくれる救い主、この世の祝福を与えてくださる救い主、そういうお方としてイエス様を求めていくならば、私たちも同じようにイスラエル人のようにやがてはイエス様に絶望してしまう、イエス様を離れて捨てることになってしまいます。しかし聖書が言っている通りに、神様の前に自分の罪を認めてイエス様が与えようとしておられるその救いを受け取っていく人、その人の中には必ず神様の御業が着実に進められていくことになります。たとえ時間はかかったとしても必ず救いは進められていくのだと聖書は言うのです。マタイはこの系図を通して、遠い昔から約束されてきた神様のご計画が、さまざまな困難はあったけれども、人間の過ちや罪がたくさんあったけれども、それが実現したのです。それは人の技ではなく神様の技なのです、ということを私たちに語りかけています。2000年前のクリスマスにイエス様は何の問題もない天からその御座を降りて、問題だらけの私たちのところに来てくださいました。私たちはまさに異邦人であり、そして罪人である存在です。まさに私たちのためにイエス様が来てくださいました。神様が用意してくださったこの救いのご計画を、私たちはそのまま受け取って、私たちの人生の中にその救いを実行していただきたいと願うんです。私たちの力では解決できないことがたくさんあります。私たちの目にはどうしようもできないという問題があります。しかし神様はすべてのことがおできになるのだと、この聖書は語っています。これからもご一緒にイエス様を信じて、イエス様に信頼して共に歩んでいきたいと思います。それではお祈りをして 終わりにいたします。父なる神様、マタイが系図に示した通りに人の罪や人の過ちがたくさんありましたけれども、それにもかかわらず神様が言われた通りに救い主イエス・キリストがこの地に到来しました。全く同じように私たちへの救いのご計画も必ず成し遂げられると聖書は約束しています。それゆえ自分の計画により頼むのではなく、イエス様に従いイエス様を信じて歩んでいくことができますように。このクリスマスにもう一度神様のご計画が確かであるということを教えてくださってありがとうございます。クリスマスまでもう数日時間がありますので、それぞれイエス様に心を向けてイエス様に対して良き応答をしていくことができますように、このクリスマスの時期をどうか用いて祝福してください。今日の御言葉に感謝します。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。